大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はですね、私が率いております大友義秀スペシャルビッグバンドが、今年の10月、中旬から11月頭にかけてヨーロッパツアーをすることが決まりました。のでその特集です。で、ですね、18人編成なんですけど、これがなかなか、厳しいというか、今まで僕に最大ヨーロッパに行ったので最高人数12人だったかな。それでもすごい厳しかったんですけども、18人編成でなんとか行きたいなってずっと思ってて、2021年にフランスのフェスティバルに出ることが決まったのをきっかけに、ビッグバンドで行く予定だったんです。ところが、パンデミックで、もちろん行けなくなってしまって、ああ、もう18人編成で行くチャンスってないだろうなって思ってたら、ヨーロッパの各地のフェスティバルから問い合わせがあって、それで、ベルリンジャズフェスティバルとかね、それから、リトアニアのビリニュースジャズフェスティバルとか、いくつかのフェスティバルから問い合わせがあって、あと、イタリアとかからもね、あとイギリスのカフェオトとか、なので、そういうとこをつなげばなんとかやれるだろう、と踏んだんですが、この円安な上に飛行機代が以前の倍くらいになってしまったりとか、飛行機代、ヨーロッパ行く飛行機代だけじゃないですよね。ヨーロッパ内の移動とか、あと何より言いたいのはヨーロッパのホテル代で、昔だったら、例えば日本でいうビジネスホテルみたいなところに向こうで泊まるんですけど、シングルルームで大体まあ日本と一緒、数千円だったのが今は100ユーロ以上するところが多くて、つまり1万6000円以上です。つまり倍以上になっちゃったってことだよね。今ユーロ170円とかになってるかな。そんなこともあって、なんでこんな景気の悪い話してるかというと、ヨーロッパツアーのギャラだけではとても費用がまかないきれないなとなって、もちろんいろいろなところに助成金の申請もしてるんですけど、その結果が出るのは、夏だったりして何とも言えないので、クラウドファンディングスタートすることにしました。これね、モーションギャラリーというところでやっているクラウドファンドで、6月1日からスタート。一応250万を目指してスタートしてます。250万取ってもまだ赤字なんですけどね、数百万ないと赤字になっちゃうんです。でも、それで無理だった分は、助成金とか、それから私自身も今実は結構頑張って稼いでいて、なんとかね、バンドのメンバーみんな連れてヨーロッパ行きたいなって思ってるんです。なんでそんなこと思ってるかというとですね、私のスペシャルビッグバンドって実はアマチャンの音楽を作るときに、アマチャンの音楽を面白くやれそうなメンバーないかなっていうんでいろいろ探してる中で、チャンチキトルネードっていうグループ、芸大生が多かったのかな、出身のグループがあって、要するに、チャンチキと、それからクレツマみたいなのを合わせて、野外でパレードしながら演奏できるグループだったんで、その人たちを呼び、あとは私の普段一緒に、劇版とかを作っているメンバーを呼んで、寄せ集めで、ビッグバンドを作ってアマちゃんの録音をしたのが2012年なんですよね。12年から13年にかけて。で、そのアマちゃんが、幸いヒットして、このバンドでツアーするようになったりとか、あと2013年から福島で盆踊りをやることになり、それでその盆踊りの音楽もこのバンドでやろうと思ってそれをやり出したり、あとはいろんなワークショップとかにもツアーしてるうちにね、呼ばれて一般の人たちとも一緒にやったりとか、あともちろんいつもやってる新宿ピットインでやったりとかしてるうちに、単にアマチャンで作ったバンドってだけじゃなくて、私の活動のメインになるバンドになってったんです。だけど、まあね、主に盆踊りだったりとか、あと一般の人とのワークショップがすごく多くて、あと新宿ピットインだったんで、まあ当然国内での活動をやっていくバンドだったんですけども、それでもう十何年経ち、バンド自体すごい成長して、僕としてはもう本当に自分のメインのバンドの
大切なバンドの一つですしね。で、やっぱこのメンバーで、ヨーロッパに行きたいって強く思うようにだんだんなってきたんです。大きな理由は、まあ私自身の音楽がもともとヨーロッパの即興シーンで作られたとこもあるので、バンドのメンバーにそのシーンを肌で感じてもらって、このバンドに反映させたい。 っていうのも一つある。あともう一つは、僕が震災後、日本でやってきたことっていうのが、ヨーロッパではあんまり理解されてないんですよね。なんで、大友は、震災後、わざわざ原発の事故のあった福島に行って活動してるんだ、くらいなこと今でも平気で言われちゃうの。だから、そういうのも含めて、あと、震災後に僕がアマチュア農学とかやったっていう意味合いもあんまり分かってなくて、人によってはもしかしたらあいつコマーシャルなこともやってんだ、くらいな、ふうにしか思ってくれてなくて、でも僕の中では、そういうことじゃなくて、震災後、やっぱり、音楽、専門家だけで作るもんじゃなくて、一般の人とどう作っていくかっていうのはすごい重要だと思っていて、その中で盆踊りがあったり、あとはなんだ、一般の人とのワークショップがある中で、このスペシャルビッグバンドのメンバーたちっていうのが私のそういう活動の、中ですごいキーになってくれたというか、この人たちと一緒にそういうのを作ってきたっていうところもあるので、それをヨーロッパで見せたいっていう気持ちもすごく強くあるんですよね。これがだからヨーロッパで理解されるかどうか正直わかんない。アマちゃんの音楽をヨーロッパでやって受けるのかどうかも全くわかんないし、もちろんいつもやってるアバンギャルドな音楽は安定して僕はヨーロッパで受けるんですけども、それだけではないものをちゃんとヨーロッパで見せつつ、ヨーロッパでの様々な音楽を、メンバーの人たちにもヨーロッパシーンっていうのがどういうものかっていうのも味わってほしいっていうか、それがまたバウンドに反映されるっていう形も作りたいなって思ってるんですよね。とはいえね、なんといっても人数がすごく多いですからね。これはさすがに日本以外じゃ難しいだろうなと思ってた時に、ヨーロッパの、ノーイヤープラグスっていう、まあ非営利団体なんですけども、そこのマルウィナさんっていう、方が、この番組で前話したかもしれない、ONJQ のツアーとか実現してくれたオスロに住んでいる、ワルシャーの人ですけども、ポーランド人なんですけど、彼女が、動き出してくれたんです。このバンドヨーロッパどうしても呼びたいっていうんで。それで、クラウドファンディング始めて。彼女は彼女の方でヨーロッパでクラウドファンディング始めたんですけど、なんともクラファン慣れてなくて、これじゃ人集まんないだろうなっていうような感じで、案の定、現時点では結構ヨーロッパ側のクラファンは厳しいかな。なんで、このままヨーロッパだけだとまずい。っていうのもあり、リトルストーンレコーズの脇田さんなんかと一緒に、日本でもクラファン立ち上げました。話が長くなりましたけども、題してですね、大友義でスペシャルビッグバンド初の、欧州ツアー実現を応援するプロジェクト。これがタイトルです。ネットで検索して、モーションギャラリー大友義でスペシャルビッグバンド初の欧州ツアー実現を応援するプロジェクトで検索すると出てくると思いますので、ぜひぜひ、今まだ始まって数日ですけど半分くらい入ったかな、目標の250万のね、早いペースだと思います。でもね、実は250万でも全然赤字なので、それを超える金額いきたいなと思ってるんですけども、すいません、ラジオでこんな公共の電波を使ってお願いするのもなんですが、ぜひぜひ、クラファン協力してくれると嬉しいです。お手軽なポチっていう3000円からもあります。だけど音源とかそういうのは、もうちょっと5000円以上からになりますけど、ちょっと何プレゼントかっていうのは、この後少しだけお話ししますね。ぜひぜひそのクラファンよろしくお願いしますということで、大友義でスペシャルビッグバンドの、どうしようかな、 CD とかになってない音源聞きましょうか。これは、2年前に新宿ピットインでやったライブ演奏で YouTube なんかに映像は上がってるんですけども、空が生えた2022年、11月18日水曜日っていう曲があります。この曲かける前に、成り立ちを説明しちゃうと、2020年だったかな、パンデミックの年です。21年かパンデミックの年に、私があるライブハウスでライブやろうと思ったら、やっぱパンデミックでちょっと延期になっちゃったんですね。そしたらツイッターにメイドの見上げにしようと思ったんだけど残念っていう、すごくシンプルな、当時ツイッターですね、ツイートが書いてあって、よくライブ見に来てくれるお客さんのツイートだったんで、よく知ってるツイ人で、面識がちゃんとあるわけじゃないですけど顔は知っていて、あれでもそういえば、この人、杖ついて最近ライブ来てたけ
と体大丈夫かなと思ってたんですよ。そしたらそう書いてあったんで、すごい気になっちゃって、ああもしかしてこれシャレじゃなくて本当なのかなと思って、ダイレクトメッセージっていうのを出してみたんです。そしたらすぐに返事が来て、そうなんですっていう、実は、末期がんで、もう余命いくばくもないんですっていうのを読んで、うわ、あの時ね、パンデミックだったんで、メンバーのこと考えたりすると、したりとか、他のコンサートが中止になったりしたことを考えると、中止したって判断は間違ってないと思うんですけども、ただ、コンサート中止するってこういうことかって思ったんですよね。なので、その方とはその後その、ツイッターでやり取りして、コンサート中止しちゃったお詫びに音源を送ったりとかしたんです。ライブの音源、公表されてない音源とかね。で、しばらくやり取りがあったんですけど、そのやり取りもだんだんなくなって、おそらくホスピスに入ったんだろうなと思うんですよね。そしたら、ホスピスに入ったっていうことが、ツイッターに出てきていて、で、その人のほぼ最後のツイートが、空の写真がポーンと出ていて、2022年11月10、空が入った2022年11月18日水曜日ってだけ書いてあったんですよ。だけど、そこの時は2021年だったんですよね。で、2021年の11月18日も水曜日じゃないし、2022年の11月18日も水曜日じゃないんです。だから現実にはない日にちなんですよね。それと写真が上がっていて、それがその人のツイートのほぼ最後になってしまって、って思ったんですよ。その後、ツイートも動かなくなり、そしたらしばらく経ってから、その人の知り合いの人から、何月何日に亡くなりましたっていう、先生はありがとうございましたみたいな連絡が来て、わあ、そうか、と思って。それで慌てて書いたのがこの曲です。で、僕はこの曲は、生涯やれるようにしようかなと思って。そのためにはどうしたらいいかっていうとですね、あんまり書き込まないことを毎回毎回、もう簡単なモチーフで違う演奏になるようにしようと思っていて、だから、この曲は永遠にいろんなとこで僕やろうと今思ってます。ずっとやれればね、その人が、まあもちろん現実世界では生きてないんですけども、記憶の中でずっと生きることになるし、あと何よりその人だけじゃなくてですね、こうやって、まあ自分の人生も含めてかな、ここのところ、坂本さんとか遠藤道郎さんとか円形さんとか他にも有名じゃない人も含めて自分のよく知っている先輩たちが次々、先にあっちの世界に行っちゃうんでそういうのも込めつつ決して後ろ向きのつもりで書いた曲じゃないんですけどもすごくシンプルなモチーフだけでもう演奏のたんびに違う演奏になるものをやろうと思ってこれだから結構やってますその後でということで2022年の11月18日じゃないんですけどその辺にこの曲実際に演奏しました、大友よしでスペシャルビッグバンドの演奏で、実際公式な音源にはなってませんけど YouTube に上げたりしてます、前編だと長いので少しカットしますけども、大友よしでスペシャルビッグバンド空が生えた2022年11月18日水曜日を聞いてください。大友よしでスペシャルビッグバンドで空が映えた2022年11月18日水曜日という曲でした。メンバー紹介しましょう。私、大友よしでギター、江藤直子ピアノ、近藤達夫キーボード、オルガン、斉藤寛フルート、井上なしえクラリネット、鈴木博士サックス、江川涼子同じくサックス、東良太サックス、佐藤修徳トランペット、今込治トロンボーン、木村陣也チューバ、大口俊介アコーディオン、河合忍ベース、小林武文ドラムス、伊藤健ドラムス、上原七重がマリンバ、そして相川瞳がパーカッション、幸子 M がサインウェーブスという編成でお送りしました。このスペシャルビッグバンドが10月から11月にかけてヨーロッパで、 コンサートツアーを行います。今日はその、クラウドファンディングを、スタートしたので、モーションギャラリーという、サイトでクラウドファンディングスタートしたので、その、お願いも兼ねて、大友義でスペシャルビッグバンドの特集です。クラウドファンディングの、リターン、何があるか言いましょうね。これ、すごく気軽に3000からもできるようになってますけど、3000は私のメッセージと、それから、バンドメンバー、ベースの河合忍ちゃんが、イラストをしたビッグバンドのクリアファイルのみです。だから、まあ、本当に寄付って感じになっちゃうかな。5000からがね、これにプラスして音源が入ります。ヨーロッパライブでの、ワブの音源、まあ、アルバム1枚分くらいかな。これ、デジタルで、差し上げます。1枚になると、さらにそれに加えて、ライブの CD、 これ私がジャケットデザインして、デジタル音源とはまた別の音源です。この CD をプレゼントします。2万円になるとさらにそこにプラスしてバンドロゴの入ったトートバッグ、プレゼントします。それとさらに、帰国後このツアーについて、私が喋、ったラジオ番組を特別に作るので、ジャムジャムラジオ以外にね、それもMP3 音源でプレゼントします。さらに上があります。5万円、これなかなか5万円払うの大変だと思いますけど、ですね、これはさらにそれにプラスして、特選福袋というのが入ります。これは何かというと、私の大友関連のサイン入りの CD とか CDR なんかがワンセットに、なってます。何枚か入ってます。福袋 A っていうのが5万円につきます。さらに10万円、さらに豪華な福袋です。これも CD とか CDR とかが入ってます。それから10万円になるとクラファン限定の、ヨーロッパライブの10インチのアナログ版がつきます。これは買ってくれた人の数だけプレスするので、っていうか正確に言うと CD もそうです。クラウドファンディングした人だけ、トートバッグもそう、それからクリアファイルも全部そうです。クラウドファンディングした人にだけ、送るので、もうそれ限定です。なので、例えばだけど10万円のセットを注文した人が10人しかいなかったら10枚しかプレスしませんっていう10インチの、アナログ版が、これにプラスされ、さらに、私の1975年から2022年までの、様々な音源、つまり高校時代から、2022年までのいろんな音源を22時間にわたって書きまくるっていう番組をルクセンブルクでやったんですけども、2年前にね、その MP3 音源22時間分もさらにプラスします。次、20万、20万はこれに加えてさらに、クラファン、限定の特選福袋 C、 これさらに豪華になります。私の演奏しているターンテーブルで演奏しているアナログ版なんかもそこに入ったりします。それからさらにプラスして、別個のビッグバンドとは別に私のソロの限定の10インチアナログ版、も、プレゼントです。これもクラファン限定。さらに50万っていうのはそこに加えてですね、福袋がさらに、異様に豪華になります。さらにウィズアウトレコーズという私の展示作品で使用している、ポータブルターンテーブルも1点、そこにつきます。というような感じで、クラファンのリターンこんな感じです。別にこれなんかこうやってやってるとやらしいな、金稼ぎみたいだなと思われちゃうかもしれないけど、全部ヨーロッパツアーの経費18人分にすべて消えて、さらにそれでもまだ赤字かもしれないっていうくらいですので、どうかどうかよろしくお願いします。クラウドファンディング、もう一回言います。モーションギャラリーというサイトで、これはですね、正式なタイトルが大友義秀スペシャルビッグバンド初の欧州ツアー実現を応援するプロジェクトっていうので検索すると出てきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それで僕クラファンってこの番組でも前言ったけども、本当に自分が病気になったりとかよほどの事態の時以外はやるまいと思ってたんだけど、今回はよほどの事態じゃないけども、でもやってみようと思ったのは、一つにはこれがうまくいったらこの次クラファンでずっとやってなかったアジアンミーティングというのを、 やろうと思ってて、最初僕ね、2005年に自腹で始めたんです。あと一部寄付募ってね。で、その後国際交流基金なんか手伝ってくれて、2010年代には、アジア各地で、アジアミーティング実現したんですけども、今またパンデミック前くらいからそういうことが一切止まっちゃったので、僕ちょうどこれやってる最中も、ベトナムに今飛んでる最中だと思う、放送してる最中に。ベトナムでフェスティバルがあるっていうんで、これほぼ自腹で、向こうに行こうと思ってるんです。それでそのフェスティバルに参加して、また再びアジアのいろんなミュージシャンとのつながりを復活させたいので、今回のクラファンがうまくいったら、来年か再来年にはアジアミーティング、ちょうど始めて20周年なんだよね、来年でね。だからそれに向けて、そっちのクラファンもスタートさせようかなって、来年になるけどね、思ってるんです。なのでそんなのモデルケースで、いろんな助成金に頼っていろんなことをヨーロッパだとやれたりするんですけど、日本だとなかなかそんな簡単にはいかないので、皆さんの、から少しずつ募ったお金で、そういうプロジェクトをこの先続けていければいいなっていうモデルケースになればいいなと思ってます。そんなわけで、大友良でスペシャルビッグバンド初のヨーロッパツアーのクラウドファンディング、どうかどうかよろしくお願いしますということで、今回はクラウドファンディングの話ばっかりになっちゃいましたけども、ポッドキャスト版でも引き続きクラファンにまつわるいろんな話をしたいと思います、ということでどうか皆さんよろしくお願いします。大友良秀でした。また来週。大友良秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です、今日はクラウドファンディングの特集してます、クラウドファンディングっていうのは初めて聞いたのはいつかな、プロジェクト福島なんかを始めた時はまだ知らなかったので、だからあの時は本当にクラファンじゃなくて一般の人から募金募ったり、みんなでがタダで動いてくれたりしてやれたんですけども、ここのところクラウドファンディングでいろいろな動きが出てるのを見ていて、でやはりモーションギャラリーというところでプロジェクト福島の大風呂敷盆を作るっていうプロジェクトのクラウドファンディングとか、あとは、ユーミリさんが、相馬でやっている本屋さんに関係したクラウドファンディングとか、そういうのを見ていて、あ、これ本当に必要な時は使うの面白いなっていうか、そこに自分が協力できたりすると、岸野雄一さんなんかのあのスペースなんかの時もそうだったかな、なんか直接は手伝いなくても、なんかそういう自分のお金を、自分が面白いと思っている誰か他の人が、有効に使うっていうのはすごくいいなと思って、いくつか僕クラファン、自分のじゃなくてね、岸野さんのとかユーミリさんとか、あとはプロジェクト福島とか、他にもいくつかクラファンずっとここのとこやってきたんですけども、そろそろ自分でもやろうかなと、本編でも言いましたけども、僕よっぽど体とかが動かなくなって食えなくなった時にやろうかなと思ってたけど、食えなくなった時じゃ遅いからね、ビッグバンドのツアー、今回ばかりは本当にすごい赤字になりそうなので、その赤字が自分の財力だけでは多分埋めれないかな、かなり厳しいね、数百万になるのでね、埋めれないです、正直言うと。アンマちゃんの時の稼ぎはもうなくなってるので、だからクラファンやろうと思いました。それと助成金もいくつか申請してて、それは通るかどうかわかんないけどね。なのでクラファンで、あとは足りない分は本当に自分で稼いでやろうって思ってますけども、でこれが本編でも言いましたけど、うまく、もしうまくいったら、来年、2025年は私がアジアンミーティングっていうのを自腹で始めて20周年になるので、これに、これのお金に使えないかなと、アジアのミュージシャンたちの交流にクラファンのお金使えないかなと思ってるんで、そのモデルケースになればいいなとも思ってます。そんなわけでスペシャルビッグバンドの、クラウドファンディングよろしくお願いします。さっきも言ったけど、ちょうどこれやってる頃に、僕ベトナムに行ってます。ベトナムの、ホーチミン、サイゴンですね、かつての。そこで、実はアジアミーティングで出会った人たちが、フェスティバルをやるんですよね。もうほとんど僕半分持ち出しなんじゃないかと思う。それでジャパンファンデーションなんかも協力してくれて、だいぶ持ち出しじゃなくなってる部分もあるんだけど、でもね、で、だから私は最初自腹で行こうと思って、なんて言ったってね、アジアミーティングがきっかけで出会った人たちが、アジア各地でフェスをやってくれてるっていうのはすごい嬉しいです。実は 今、あれです。遊園地祝いなんかもやってるんですよね。で、それも本当に行きたいなと思ったけども、スケジュールがどうしても合わないので見に行けないんですけども、そうやってアジア各地でいろんな動きがあって、それがアジアミーティングとか、もう一つのきっかけになってるっていうのは僕はすごく嬉しくて、この動き、パンデミックでちょっと止まっちゃったけども、また再び動き出してる感じが各国でしてるので、それをまたつなげつつ、アジアのいろんな音楽家同士の交流が、盛んになればいいなって思ってるんです。なんで、来週か来々週、ベトナムのフェスティバルの報告もできると思います。それから、深センのフェスティバルにも実はこの間行ってきて、伊藤健と河合忍と私と3人で新しく作った空という、結構ハードコアなノイジーなロックバンドで、なんですけど、これで行ってきて、これもすごい本当に大成功で、深センのフェスティバルも面白かったので、アジアのつながりまた再び、作れればいいなって思ってますので、この番組でもそういう話もいっぱいしていければいいなと思ってますので、そっちの方もよろしく。ということで、大友良英のジャムジャムラジオ、また来週。